注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはみんな。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
はい、先月末で閉店しちゃいましたけども、北書店里吉でございます。
先月というのは
8月末ね。
そうですね、うん、今日は9月16日。
あっという間だね。9月入ってもう
17だ。
9月17って、
うわ
ー、早っ。信じられないはずだよ、
ね、そうだね。
おいおいおい、勘弁してくれよってぐらい、うん、ついていけねえわって感じ。
本当だね、う
ん、ちょっと休ませてくださいよって感じなんだけど。
そうですね。で、うん、すっかりね、こう元気になられて、
うん、あ、おかげさまで本当に、もうなんかね、どこから行っていいんだかってぐらい、こう目まぐるしい1年でね。
そうですね、まあ、3月に脳出血で、
そうですね、
救急車で、
そうですね、
燕の病院に担ぎ込まれてね、
はい、
手術したんですか？
あのね、僕が損なわれた場所はね、脳の箇所はね、手術できない場所なんだ、
う
ん、
あ、そうなんだ、
はい、だからね、まあ、ほら神経とかがこう割と通ってたりして、まあ、手入れられない場所だったので、
なんか投薬と、
うん、別に何もしてない。だからもうひたすらこう安静にするとか、まあ、血圧を下げて安静にして、あとはもうちょっと後遺症出たところをもうこうね、鳴らす。左半身に麻痺が出る場所だったんですよ。
なるほど。
なんで、まあ、あとはひたすらリハビリをするしかないっていうか、感じなんですよ。
最初ね、電話で喋った時はね、うん、結構ろれつが回ってなくて、
あのね、それもね、
うわって思って、
本当に人それぞれ印象が違ってとか全然大丈夫だったっていう人もいるし、やっぱね、ちょっとやっぱり今思うと、あの時の店長ちょっとろれつがね、通ったなっていう人もいるし、やっぱ小泉さんもやっぱそう思った。
うん、まあ寝起きの時もそんな時もあるから
あれってでも連絡いつしましたっけ、ね、倒れて
、うん、結構早い時期ですよ。
そうだよね。
俺ね、見舞いに持ってったら、はい、全部ね、入れなかったし、手渡しもダメって言われて
あ、病院だよね。
そうそうそうそう、
そうだよ。
そう、それでしばらくしたら、うん、まあ、お金も持ってったんですよ、はい、そしたらお金は預かれないって言われて、で、うん、悪かったねみたいに佐藤さんから電話来たもん。だから割とすぐの時期ですよ。
そうですね、微妙になんかね、覚えてるような覚えてないような感じになっちゃうんですけどね、それは三条まで来てくださったのね。
それで浜松に移ったんですよね。松浜
じゃないけど、うん、まあ、北区の方でね、うん、松浜よりもっとあれなのかな、もうちょっと北区ってなんつっていいの、うん、何より競馬場とかがね、何なんでしょうね。
競馬場
とかがこう眺めとしては割とすぐ、
うん、僕あの辺の
遠くに見えたりして、
旅行にね、うん、釣りに行きますよ。
あ、ね、そんなところにいましたけどね。リハビリを 3ヶ月やって、はい、まあ、トータルで4ヶ月の入院期間があってね、で退院、3月に倒れて7月に退院して、
はい、
それでもう1ヶ月やって閉店、うん、閉店って感じ
で ねこれからって思ってたら、うん、閉店って言われて、うん、あ、やっぱりかみたいな。
それはそうだよねやっぱりって印象受けますよね、
うん、
だって何事もなかったように店はやっぱりね、
そう、
今まで通りにってわけにいかないしね。
お友達がね、ずっと時々開店してね、
う
ん
うん、そうですね、
存続の構えを見せていたけれども
小泉さんにも接客
してもらってね。あ、そうですね、うん、一箱古本市の日にね
小泉さんの接客スキルがね、異様に高いっていう証言があって俺もそれ見たくて
しょうがなかったんだけど、僕はお菓子屋で6年店番をしていた実績があって、
当たり前だろ、小泉さんお前商売のせがれだぞ小泉さんは。
そうなんですよ、
前に決まってんだろって。
お菓子屋の接客に比べたら本の接客はそんなに大変じゃないですよ、
う
ん、
本当ね、そうだよねいいなと思って、ね、そうそう、まあ、そうこうしてて8月末で閉店したんですよね、で、まあ、気持ちとしてはね、やっぱりお金もまあ大変なんですけど、
はい、
もう一踏ん張りしてみようかってことで、まあ、狭い物件をね、
はい、
最近もう見つけたんでね、うん、まあ、そこに狭いところでね、
そう、
自分がどんぐらいまたねやっていけるか、この麻痺した体で、
うん、
まあ、慣らしてねやれる範囲の場所でさ、
うん、
やっていこうかなって思ってて、
僕はねその、うん、閉店するっていうツイートを見た日に、うん、ガーンってこうもうなんか、うん、撃たれたようななんか、
う
ん
う
ん、衝撃を受けて翌日早速、うん、あの、うん、やっぱやめちゃうんすねみたいに話を聞きに来たら、うん、いややめないですよって言ったよかった
なんかねそうい
ち早く復活のあの話を聞いてたので、うん、そんなに気を病む時間も短かったですよ。
小泉さん気を病んでくれたのね僕が。
そうなんですよ
ファミレス映画館やる場所もなくなっちゃうね。
まあ、うちでやりゃいいんですけど。
そっか、
うん。そんな感じですね。
そんな感じで、まあ、ほら、新潟と本とご飯編集してて、年上げて、だから終わったと思ったら倒れて、うん、退院したと思ったら店閉めて、
そう、
店閉めたと思ったら店をもう一回作るってんで、これから忙しくなるでしょ、
そう、
で年末とかにはもうオープンしてたいなと思ってて、忙しい、なんかざっくりした1年だなって感じですけど、
そうですね、俺はもう本当、まあ、新潟の、うんうん、本当ご飯読んで、はい、しょっぺ飯を喜んで食べてるって言ったらだからだよそしたらそういう意味じゃなかった、
違いますね、しょっぺってはそういう意味じゃな い
塩分が多量に摂取する食物を好んで爆食いするみたいなことかと思ったら、でもただね僕は実際そう思ってるんですよ、あの、うん、外食はだいたいしょっぱすぎるなって思ってるんですよ、うんうん、
それはあるよね、でも確かにね、うん、
そう、でも外食をね、うん、推奨する本だったので、う
ん、外食は推奨してます
だから皆さん塩分過多に気をつけて、うんうんうん、外食の時に塩分取って、うんうん、他の食事は減塩で、うん、お願いします。
しょっぱい店っていうのはね、むしろちょっとしょっぱいからもうちょっと薄くしてとか店主に言えたり意外とできちゃう店だった、
なるほど、
いやでもと言って別にナーナーじゃなくて、うん、なんていうかその全ての人に開けてる、なんていう微妙なさじ加減の店 なんですよね、なんでまあいわゆるチェーン店とかのさ濃い味付けとかだとさやっぱり確かに、
うん、
退院してからさ、うん、やっぱはばかられるっていうかさ、うん、行く店選びますよね、やっぱ
り、ね、僕はコロナになってからね、うん、ほとんど外食してないんですよ、
本当に。それ外食にほら、アンテナがほらないじゃない。
ないんです。その上ね、うん、ダイエットも始めたんで、
うん、
もう、
そうそうそうそう、なんかさ、
自炊の方が、
そうそうそう。小泉さんがたくましくなってて、なんか、たくましくっていうのは、スリムにがっしりしてきたっていう感じで。
なんかね、
どうしたんですか、正解になってますよ、小泉さん。
いや、僕ね、マラソンを早くなりたいんですよ。うん、ずっとマラソンやってたんですけど、うん、もう、10個にパートを分けると、常に一番下の10番目なんですよ、はい、その階層が。だからもう何年か取り組んでるのにずっとこのまんまで、宮園大樹さんのここでも販売した本読んだらもうやり方が全部間違ってたことが分かって、まずあの走って帰ってくるともう食べ物が美味しくて美味しくてバクバクバクバク大喜び食ってて、
それ前回の収録でそれ俺入院先からさあのリモートで収録した時に
あ、そうかそうか、そうだったそうだった、
しょっぺ店を冒頭でその半年またしょっぱい店行っちゃダメだって言われたじゃん、で走ってんですって言って、走っても痩せなくてなぜだって言ったら、
うん、
走って帰ったらバクバク食べてたんですよって言ってた。それは痩せないですよね。
消費カロリー以上に摂取してたっていうね。それをね、間違ってたので、今もうね、消費、摂取をどんどん削っていっているので、そしたらね、うん、10日で1キロ痩せますよ。
10日で1キロも、でもなんか細々としたもんですね。
そうなんです、うん、でもね5月20日から始めて、うん、今日9月16日で、うん、87.5 が今 74.2 になってます。
素晴らしいですね。
11か12弱ぐらい
着々と痩せるっていうのはいいもんですね。
でもね、うん、70まで下げて、うん、新潟マラソンを迎えたいんですよ。
いつそれは？
10月9日かな。
結構微妙。
もう間に合わない。10日に1キロじゃ間に合わない。
10日1キロ間に合わねえか。
そうなんです。
何が痩せんの？でもそれしかしてないの。
うん、まあでもあんまその無理やりな、うん、あの食事制限もしてないので、
うん、ご飯ってどんぐらい食べます？
ご飯はねあんま食べないんですけど、朝朝食だけはパンとか食べますよ、うん、ご飯も時々食べます。今朝食べました。
いや一食につき ご飯お米っていうのは
どんぐらい食べる？昼食と夕食はもう食べないんですよ。オートミールか豆腐食べます、うん、
オートミールか豆腐で、
うん、
お昼にご飯食べる？
お昼は食べない、朝食だけ、
いや、その米粒食べる。
米粒は朝ごはんにパンかご飯を、う
ん、
米粒を、う
ん。いや、そのご飯食べるときどのぐらいの量食べるの？
あ、まあでも、子供の、あの、お椀、一膳ぐらい。
そう、少ないね。
そうなんですよ。あのパンもね、食パンをやつ切りの1枚です、うん、
やつ切り1枚、
そうそうそう、前はむつ切り1枚だったのを
やつ切りに
変えました。そうそうそうそう、あの油分は取ってるから、うん、カロリー自体はそんな低くないんですよ、うん、とにかく糖質が太るので、うんうん、糖質を一生懸命朝だけにしてます、前はねフルーツも大好きで、うん、もうあればあるだけ食べてたんですけど、
なんかでもヘルシーな感じあるもん
ね。そうだけどね、加糖も相当ね、厄介だってことをね、あの聞きましたよ。
なるほどね。
そうなんですよ。そんぐら
い死んで痩せねえんだよかな。
お酒もね、2杯飲んでたとこ1杯にしたらまあつまんないですね。
そう。でもじゃあご飯にとかパンに変わる。
はい。
その食事っていうのは、いや豆腐とかそういうの、
豆腐とオートミール。
俺オートミールって現物見たことない。
あ、オートミールはね、なんコーンフレークみたいなやつで、うん、炭水化物が少ないんですよ。それをね、水にちょっと入れてチンするとおかゆみたいになるんですよ、
うん、あ、そうなんだ。
そう、
イメージが全然違ってね、うん、なんかオートミールって。
そうそうそうそう。前ね、大学の時初めて食べて、うん、牛乳かけて食べたらすっげえまずくて、う
ん、まずいんだ、
なんだこりゃって思って。
ま
ずいの？そう、あの、コーンフレーク美味しいのに、オートミールはまずいっていう、う
ん、あら、
もう、
そうなんだ、
印象しかなかったんだけど、あの、ご飯の代わりに食べるんだったら、納豆と一緒に食べても大丈夫だし。
あ、そうなの？
そう。そうなんですよ。うん、まあ、そんな感じです、うん。
なるほどね。
はい。
すごい。健康志向になってこいで、
いや、まあ、マラソン早くなりたいので、
うん、なんとか、でも変わります？数字に現れるの？
あ、現れましたね。今まで暑かったから、うん、すっごいバテて、うん、途中で座ったり歩いたりして、うん、全然早くなんねえなって思って、うん、途方に暮れてたんだけど、たまに涼しいじゃないですか。そしたらむちゃくちゃ調子よくて、ね、うん、やっぱ暑さが一番の、うん、敵っていうか、うん、その障壁だったんだみたいな。あ、だから涼しくなったらだいぶ速く走れてるような気がするんですよね、うんうん、
あ、いやいや、そのだって10日に1キロ痩せてるんでしょ。
そうそう、あの1キロ下がると1分タイムが縮むって言われてて、うんうんうん、あの実際ね、その、うん、ハーフマラソン僕ね、最高が2時間10分ぐらいだったんですけど、はいはい、先週一人でハーフマラソン走ったら1時間2分台を出したんですよ。
おお、すごいじゃないですか。
そう、うん、だからこのままもうちょっと痩せて走力も上がれば、うん、まあ、ハーフマラソンを倍にすればフルマラソンのタイムになるかと絶対違うんだけど、はいはいはい、そう、前よりかは向上はしてるんじゃないかなって、うん、
素晴らしい。ここまで本気でやってるとは小泉さんもって感じがしますけどね。
いや、宮須のんきさん。ヒーコラサブ
スリー。俺、宮須のんきさんの名前、不意に聞いてびっくりしたもんね。もう何十年ぶりに聞いた
のか。そうそうそう、すっかり、そんなに、うん、まあ、申し訳ないけど、ファンでもなかったんで。
エロ漫画の人だよね。
やる気がないとですよ。
やる気がないとか。
うん。
どんなんだっけ？
エロ。ラブコメですよね。
ラブコメか。
うん、あんま俺もまともに読んだことないんですよ。
エロ漫画って勝手に思ってる。
ヤンジャンのね、時代を築いた。
可愛い絵描くね。
そうそうそうそう、そう、
中学生ぐらいの頃になんか話題にはなってたなとか思って。
で、そう、宮須のんきさんが
懐かしい名前なの。
50を過ぎてマラソンを始めてサブ3っていう、もう超トップレベルのランナーになっていたっていう。マラソン本をもう5、6冊出してる、う
ん、いや、だから恐ろしい。その時も思ったのはさ、でもやっぱ漫画家さんってのはさ、キャリアがなんどんだけ若い時から始めてんだぐらいのさ、僕はもう中学生だから、もう人ももう二昔前ぐらいのさ、なんか、もっと前だけど、ともすればほら40年とかさ、うん、前になっちゃうわけじゃない、
うんうん。
それでさ、その頃は普通に名前があった人が、今でもそんな、うん、何、現役でそのマラソン本も出すのぐらいの、
うん、
なんかさ、時代感覚がわけわかんなくなってきちゃったりしたけどさ、
そうですね。
小泉さんの、でも小泉さんいろいろも、どんぐらい上だろうね。
結構上じゃないですかね。
ね、
10までいかないけど。
そっかそっか。でも10もいかない。10も空いてないんじゃない。60
までは出ないんじゃないかな。俺今53ですから。
まだそんなもんですかね。
そう。
もう俺がガキの頃からすっかり大人の人ってイメージだったんだけど、
うんうん、
まだそうなんだね、なんか、
う
ん。その辺も不思議な感覚でした。
そうですね。うん、じゃあまあ、そんな緊張報告でしたが、今日はですね、うん、 クレヨンしんちゃん猛烈大人帝国の逆襲が、まさにこの我々がやっている過去の名作に親しんで、自分がその生きた時代も生きなかった時代も振り返るってことでもないんですけどね、再体験するかのような活動をずっとしてるじゃないですか。それを映画として同じテーマで映画を作ったらこれだみたいな、
なるほど
っていう意図で、僕はクレヨンしんちゃん猛烈大人帝国の逆襲、2000年でしたっけ、
知らない、
確かそのぐらいで映画秘宝第1位で、僕もその時1位になってるのを見て慌ててレンタルで見て、
あ本当に
すごい感動したんですよ。
そうなの、
ギョギョってなって、
なんと
そう、だから
そんな歴史がじゃあ結構背景がある
ね。僕はクレヨンしんちゃんなんかまるで興味なかったですからね。
僕も 今現在も興味ないです、
そう、それでね、すげえな、子供が大きくなったら一緒に行こうって思ってたら、僕の母親や妻に、あんなの見せると悪い子になるからダメって言われて、
大人帝国
あ、いやいや、クレヨンしんちゃんの映画今も毎年公開してるんですよ。で長男とはね、5歳ぐらい、下の子が2歳になったぐらいに初めて行って、3人で見に行って、その時なぜかおばあちゃんもママもダメって言わなかったんですよ、そしたらすごい面白くて、あ、やっぱこういうものだって思ったんですよ。それから3年間今一緒に新作映画館で見てるんですよ、長男は付き合ってくれないんですけど、今4歳の娘は喜んで、映画館大好きなので一緒に行ってくれます。
なるほどね。猛烈大人帝国の逆襲を、じゃあもう そもそもご存知でもう見てもいたっていう感じなんですね。
その当時ね、レンタルで見たんですよ、
なんかさ、あると入院中だったと思うんだけどさ、なんかむちゃくちゃ激しくこれをやりましょうって小泉が言ってきて、そのあまりのその圧の強さに、あ、はい、やりましょうかってなったんだけど、
それは
その時に初めて見て、すごいこう打たれたのかなって僕勝手に思ってたから、そうでもないんだね。
そう、またね、このクレヨンしんちゃんの映画そのものを一作目から 見返してるっていうのを今やってて、今2010年ぐらいの18作目ぐらいまで来たんですよ。
あ、自分の中でね。
そうそう、その過程で大人帝国もう一回見たんで、だからすごいね、これは今のところ僕ね、5回か6回ぐらい
見てるんですよ。すごい見てるじ
ゃないですか。今回見返すときに借りて2回見てるんですよ。
本当に。
で、今日佐藤さんはところが、自分でじゃあ 見ようかって借りて見ようとしたら、何も入ってこなかったと。
ちょっとショックすぎるほどに、全く面白くないとか思って、僕の今、置かれてる状況があまりにも日々目まぐるしいんですよ。
なるほど。
なんでまあそれも そのせいかもなとか思ってるんですけどね、なんか
だから
でもほら、なんかこれ僕知らない、正直本当になんとなくぼんやり知ってたぐらいで、それがなんか映画だとすごいこうまたね、なんか感動するんだという話はちらほらとはこう知ってはいたんだけど、改めてこう検索してちょっと見てみたらさ、やっぱすごいんだよね。
これを悪く言う人いないんですよ、
そうなんだと思って見るんだけど、あれみたいな、
まあ、そういうことはありますよ、
あるんだね。俺はあんましないと思ってたんだけど、ダメだ、こんなに全然見れない。
ゴダールが死んで今、ツイッター上がゴダールゴダールゴダールゴダール、みんな残念だ残念だっつって。
なるほど。
俺ゴダール一回も好きだったことないんですよ。本当に恥ずかしいからあんま言えないですけど、
いやでも正直
センスのないやつっていう感じがして、
正直そう。でもゴダール存在がね、
まあ、むしろつまんねえって思ってますよ。
小泉さんはそうだろうな。
そう、申し訳ないんですけど、だからファミレス映画館でゴダールやるっつったら、俺もうちょっと悪口 いっぱい言っちゃうと思う。
やります、
まあ、ゴダールもありですけどね、
ネーベルバーグ。
そう、勝手に仕上がれとか。
あれさ、見た？勝手に仕上がれ。
見ましたよ、キチガイピエロとか。
キチガイピエロ見た？
見ましたよ。
もうね、あれね、どんなもんかなってずっと気になってたから見たんだよね。
大名作ですよ。
そうなんだ。うん、俺
全然
ピンときてない。
俺はまあまあですね。他のがもうさらに輪をかけてつまんないっていうか退屈なやつばっか。
キチ 死骸ピエロって言っちゃいけないから気狂いって書いてるんだよね、あれ。
あ、そっか。
表現的
に。でも、気違いって読むんですよね。
そうそうそう。
うん、
でも、ガキの頃、気狂いピエロって読んでたんだよ。何も知らんかったから。
まあ、気が狂う。
字としては狂って書いてある。
そうですね。
でも、それがそういけないんだっていうのは、
うん、
だからそうなんだ
って。当時からそんな配慮があったなんて。
あったあった。そういう経路で知ったりとかさ、はあったんだけどさ。でさ、へーなんて、最初からそんな思いで、なんかさ、意気込んで見たはいいけど、
うん
うんぐらいの感じでからな。そんなようなイメージがあるよね。勝手に仕上がりもさ、正直ぼーっと見てたもん。
うんうん、まあ、あれはね、きっとね、うん、おしゃれだなって思わないといけないんですよ。
雰囲気がしゃれてるとかね。
そう、かっこいいって。う
んうん、あるけどね、
うん
うん。まあ、今の血気盛んみたいなさ、あれがあったじゃん、ゴダールってさ。
そう
っ
すか、
うん。そういう存在は面白いんだろうなっていうのがあったけどね。
はい。
うん、
じゃあ、そういうわけで、あの、佐藤さんはあんまり入ってこなかったというので、今日はね、これから一緒に一回見るのです。
なんだそれ、そんな展開になるとは、みたいな。
そう、それで、見終わった後で、まあ、ちょろっと喋って。
今だから、撤収作業中の北書店でね、
そうですね。
本があの辺、あちこちにこう散乱してる店内で、これを収録してるって感じですね。
はい、というわけで、はい、
これから見てみます。
ではまた後で。
はい。
さよなら。
さよなら。
はい、そういうわけで大人帝国の逆襲を見終わりました。
はい、
これは2000年ぐらいの作品でね。
いや、だってあれじゃないですか、そういう時代に背景に合わせてってことなんじゃないですかね。
2000年だか2001年だったかと思うんですよね。
あ、そうなんですね。ちょっと今調べようかなと
思
って
。あ、うん、それで、うん、まあ、今からもうすでに23年前ですよ、2000年だとしたら。
そうですね。
だからその当時に、うん、過去を懐かしむっていう行為をテーマとした映画になってるんですよ、うんうん、
あの当時ね。だから若干僕らよりも古いですからね。
そうそう、だから、うん、多分ね、うん、あれですよ、この敵っていうか悪者の、
うん、悪者っていいんだからね、
うん、ケンとチャコ、うんうん、はい、カップルいいじゃないですか、はいはい、ケンはね、証券ですよ、多分証券世代。あの、
そうですね、あのこの2人がやっぱそのなんか GS のなんか世代のこの2人っていうイメージがすごいありますよね。
チャコはね、原田美
恵子。俺全然そんなイメージないけど。そっかそっか。
そう、あの、うん、そう、あの、
もうちょっと遡るような気もするでもないけど、フォークの人たちなイメージがありましたね、なんか。
まあ、そうかもしれないですね、うん、あのでもなんかね、うん、ケンはね、うん、それこそ全力お袋様みたいな集団就職の世代じゃないですかね、
うん、どうなんだろうな。そうですね、
そう、そんな、うん、で、あの、うん、チャコは、うん、あの青春の殺人者の、
うん、
原田美恵子
なんだろうね
の印象が俺にはあり
そうなんですか、
ね、
はい、まあ、ちょっとやっぱりなんつうんでしょうね、あれオールウェイズとかが流行ったのってのはいつ頃だ、う
ん、あれはね、2000年代のね真ん中ぐらいですよ。2006年とかじゃないかな。
0年代の真ん中ぐらいかな、
うん、
なんか20世紀になる、21世紀になるってことで、
うん、
何かしらそういう作風っていうのは増えてたのかな、なんか当時とかってちょっと思いながら見てたんですけどね。
オールウェイズはね、はっきりは覚えてるんですよ、うん、
はい、
あの三出版のエロ漫画作ってた堀内編集長って方が、うんうんうん、僕は三出版のエロ本のすごいファンだったから、
あ、そうなんだ、
すごいあの人づてにそれを聞きつけてくださって、
はいはい、
その時編集長が、うん、オールウェイズ見て感動して、
そう
なん80年代の人妻漫画書かないかっつって、それが僕の単行本になってますよ、うん、1984スイートメモリーズっていう、うんう
ん、あ、なるほど、
そう、
あれ名作だよ。
あ、ありがとうございます。
あれ大好き。
あ、そう、うん、全然、うん、いい評判聞いたことなかった。
あ、本当に、なんでよくできてんな、
まあ、ショートの連作だから、あんまり、ショート連作でね、うん。
本当に僕あれ大好きですよ。
あ、ありがとうございます。うん、それがきっかけ、うん、あれが始まったのが確かその辺だから、うん、その直前が、うん、オールウェイズの公開時期なんですよ。
うん、そうなんだね。なるほどね。まあ、だから、この、その当時を、
はい、
その当時っていうか、その、この作品にしろオールウェイズにしろさ、そういうところでのいわゆる解雇とかいうよりもさ、
うん、
やっぱ今僕見ててさ、やっぱその、うん、その当時2000年当時を懐かしみましたよね、今ね。
そうだね、うん、そうなんですよ。
なるほどと思って。でもさ、やっぱあの当時見てもさ、うん、受ける印象変わんないと思うよね、やっぱ、
うん、
あの昔の懐かしいあの感じっていうかさ、
うん、そうそうそうそう。
でも
あのだって途中に入る、うんうん、 懐かしいデデデデデっていうとその、うん、当時ヒットしてたその当時の現代においてノスタルジーを歌ってるわけじゃないですか。
あれはまあそうか、あの当時別に今聞いても二十何年前聞いてもまあ印象っていうのは全然やっぱ変わんないもんだよなっていうのがあって、その当時なんて言ったらさ、僕なんてなおのことさ二十何歳なわけでさ、
そうですね、
でもやっぱ懐かしみの感じは変わってなくてさ、
俺三十ちょいですよ。
そうっすよね、うん、なんかまあでもあ2001年4月ですね。
そうですね、う
ん、
そうだから2001年2002年になってから俺はレンタルで見てるんですよ、うんうん、
本当に、まあ、面白かったんじゃないかなと思う。僕正直ね最後まで全然見れなかったんですよ、うん、なんか3度ぐらいトライしたのに、
はいはいはいはい、
途中でやめちゃって、まあ単純に疲れてたのがあったのかな、なんかね、
う
ん、
忙しいですからね、
集中力が全く続かなくてね、やめちゃったとこが
やっぱ児童向けっていうのが根本にあるからおじさんとしてちょっと入ってこないっていうのはあります、
ね、でもねじっと見てたらやっぱりちょっと聞き込まれたところもちょっとあったりして、あれでしたけどね、
まあ、そうですか。
どうなんですか小泉さんだけど、でもこれをここまでここでやるべきというかさ、
うん、
ファミレス映画館はもうここに帰結するみたいな、
同じことじゃないですか。この前ね、うん、あの伊集院さんのラジオ僕ファンだから、うん、昭和50年男っていうラジオ特集のやつを買ったんですよ、うん、
はいはい、
その爆笑問題、伊集院光、
はい、
電気グルーヴ、
はい、
浅草キッド、はい、大月健二みたいな80年代の終わりぐらいにオールナイトニッポンとかラジオやってた、その辺の当時若手で出た人たちを未だに僕ファンで、うん、その人たちが特集されてる雑誌を読んだら、うん、まさにこの20世紀博みたいな雑誌なんですよ、
まあ、そうだよね、
うわーって思って、うん、でみんなこうだったああだったこうだったああだったっつって、うん、なんかねそのでもすごい読んでてうわーって思うけど、うん、もうその世界はこの世に存在しないんですよ、
うん、
まあ録音データとして残っているし聞くこともできるけど、うん、当時ね、うん、その毎週次来週はこうだ先週はこうだった今週はこうだっつって聞いてたのとはやっぱわけが違うじゃないですか、
うん、
もうかつてのものなんですよ、うん、でそれを見てて、読んでて、うわーって思って、これもう本当に居心地いいけど、ここにいちゃいけないなっていう、
ね、
そう最後のヒロシの気持ちと、はい、なんかちょうど、はい、大人帝国見た直後にそれを読んだから、はい、ガツッとあって、はい、でも世の中には、そこで昭和50年男とか40年男で、広告載ってて、はい、なんかそういう、ノスタルジーな本やアイテムとか大枚はたいて買う人だっているじゃないですか、旧車買ったり、そうでそういうところにまあねあのしがみつくのもいかがなものかっていうにすごいなってなったんですよ、ヒロシの気持ちになったんですよ。
なるほどね。
そう
あそれは何その今年になったってことね。
今年ですね。そう
これそのでもこの作品自体は小泉さん付き合いは、うんまあ、公開直後からあったわけじゃないですか。
そうですね。
この感覚を抱いたのはどうだったんですか。じゃあそのずっとそういうふうに、
まあ、面白いなってその当時は、うんうん、エンターテインメントとしてすごく感動したし、はい、面白いかったんですよ、はい、で今やっぱね、うん、子供もいるし、うん、やっぱホラーに見えるじゃないですか途中で大人が、うんうんうんうん自分が大人である親であるってことを放棄する場面とか、うん、なんかすげえ怖いなって思う、うん、ゾッとするんですよね、うんうん、
まあね
そう、うん、で改めて、うんまあ、自分は家族もいるし、うん、そんなね、うん、遊びみたいな仕事でいくらも稼ぎもないんですけどそれでもね、うん、あの自分の趣味にお金を全部使える状況でもないですし、うん、子供に、うん、なれる状況でもないんですよ、うん、なりたいとも別に思わないし、
ねえ、なんか、まあ、そういうのってさ、うん、いろいろ思うところがあるよね、過去に接するときに。
過去に。
なんかさ、まあ、オールウェイズもさ、もう正直、オールウェイズ嫌いなんですよ。
ああ、うん、俺はね、ちょっと一回見て、あんまもう内容覚えてないんですよ、ね。
まあ、辛いですね。まあ、言わんとすることがもうそもそも辛いっていうのがあって。
吉岡君が小説家を目指してるんです
か。小説家じゃないかな。うん。なんかもう、あれでも原作漫画じゃないですか。
ああ、そっか。
うん。でも、多分全然違うと思うんですよね。
そうですね。三丁目の夕日。
三丁目の夕日。あれでも、映画で言わんとしてることがなんとなく分かってきちゃって、
うん、
分かってきちゃってこうなんだろうな、みたいな。
うん、
でもそれこそ2000年、0年代とかって、懐古趣味も割とあったっすよね。
うん、
ラーメン博とかさ。あるじゃん。
あれって懐古なんですか、うん、
いや、なんかほら、懐かしの、あれじゃない、ああいうのも。うん、懐かしの昭和のさ、うん、古き良き昭和的なさ、
うん、
でもそう往々にしてそういうのってなんかさちょっと、
うん、
表面だけなぞってるっていうかさ、うん、なんか空気清浄機で空気が綺麗なラーメン博士なんか昭和感みたいなさ、
うん、
なんかいやそうじゃねえなんかもっと汲み取り便所の匂いがしねえんだなって思ってさ、そうそうそう
昭和は空気今より汚かった
汚いんだよ本当にそうそう何でも美化するのさ、ちょっとっていうさ
水、うん、下水もあの浄水しないで垂れ流しだったし、うんうん、水俣病みたいになるし、
うん今でもさ、割とこの古い昭和の放浪の看板をこう、ペタペタとインテリアみたいにして飾ってるお店とかもやっぱいっぱいあってさ、でも、なんかそこに流れてる、このあまりスイングしてない感じとかさ、
うん、
なんかあんまそう言っちゃ失礼だけどさ、
うん、
ちょっと感じるとこがあるとかさ、僕なんかなおさらほら、北港社にいてさ、
はい、
今、ちょうど今こういうタイミングだから言うけどさ、北書店やって、北書店もなくなって、でもまた僕次の店やろうと思ってるんだけど、
そうですね。
その北港社懐かしむ人って本当多いんだよね。なんか古き良き古町みたいなさ、そういうノスタルジーに浸る人たちって、もう本当北書店とか全く興味がなくてさ。
あ、本当。
うん。なんかそれってさでもさ、いやいや北港社にいたのがやっぱりやりたいからって本棚持ち出してお店やってるっていうことの。
うん
ストーリーには全く興味がないっていうかさ、
うん、
ただ北港社があったあの当時の空気を懐かしむっていうさ、
うん、
これそれって何なんだろうなっていうのは思いますよね、そういうのってね。
そうなんですよ、うん、レインボータワーもなくなりましたよ
レインボータワー好きでしたけどね、
うん、
レインボータワーも日本海タワーもなくなっちゃったからね。
そうそうそう、うん、
そう、まあでもそういうことをちょっと思わせる作品なんじゃないかな。
20世紀博との恐ろしさは閉じてるとこですよね。
そうですね、全くもってそうですね。
そう、それでノスタルジーの世界に時折こう立ち寄って懐かしいなっていう、
うん
う
ん、
でもまた明日から頑張ろうとかじゃなくて そこに浸りきって居続けようっていう
だからちょっとねちょっと当時この公開2001年当時に、どうなんでしょうね。なんかちょっと辛い、そういうことも含めてなんか辛い、うん、辛いような思いを持った人とかさ、うん、見ててね、
うん、
結構きつい現実突きつけてくるよねこの映画だから。
そうなんですよ。
なんかさ一人で見てた人とか辛いと思うよねやっぱこういうのって、
うん、
だってさ子供とかいてさ、妻がいて子供がいてなんて言うとさ、うん、なんかよし頑張って俺とこいつらのために俺も頑張るぞみたいなさ、
うんうんうん、
もしそうなるかもしれないし、
うん、
でも一人で多分趣味に生きてる人だって別にそれが多いに結構じゃないですか。そういう人がいたって ねでもそういう人は見ててさちょっと辛いものを突きつけられちゃうような子供の映画なのにすごい残酷な作品なんじゃないかなっていうさ、
常に家族がテーマだから、はい、そういう孤独な人が見るにはきつい部分あるんですよ、
う
ん
う
ん、
そう思う。俺見てて本当そう思ったわ、
うん
うん、今まであんましこの僕正直これ嫌いなんですよクレヨンしんちゃんって。
なるほど、
うん、最初からねなんか突如現れたじゃないですかこれ。
そうですね、
テレビ漫画としては、うん、でもその声真似する子もいっぱい出てきて、そもそもなんか嫌なイメージしかなくて、嫌なイメージってあれだけど、興味が1ミリもなかった今までね。でもその映画は名作だよなんて話はちらほら聞いたりしてて、まあそれはそう言うならそれはそうなんだろうと思ってたけど、いやいやでも確かに今喋っててなんとなくやっぱり頭が整理してきたけどさ、残酷だよね。
そうなんですよ。
だからそういう意味でさ、やっぱでも大いに見る価値のある作品なんだなっていうのも今ちょっと正直思ったしね、
まあ、実際ね、その原圭一さんっていう監督が手掛けてるのが、うん、はいはい、まあ素晴らしいんですよ、はい、この次のあっぱれ戦国大合戦っていう
作品、はい、いや正直ちょっと見たくなってます
ね。それがね、うん、すごくて、まあ、あの合戦ものとしてまずすごいんですよ、はい、あの実写映画で、うん、低予算だと合戦シーンってなんかもうただごちゃごちゃして迫力を出してますってやってますって感しかないんだけど、俯瞰で描くからどこの勢力が大軍がこう攻めてこうやって戦術とか戦略がきっちり描かれてるんですよ。それもあの外国の実写映画ではできるけど日本映画ではほぼ見たことない。それを後にあのそれこそオルウェイズの監督が確か草薙なんとさんがあのスマップの主演で実写映画化してるんですよ、クレヨンしんちゃんを取っ払って。
あ、そうなんだ。
そっちは俺見てないんだけど、まあなんかそうスマップ映画全然好きじゃないから、それにオルウェイズの監督も全然好きじゃないので、うんとね、山崎高志とかそんな感じの名前じゃないっけ、
うんうんうん、まあありがちな、うん、そういう、
まあ、まあヒットメーカーですよ、う
んうん、まあまあ薄い、薄い感じの
寄生獣は良かったですよ、寄生獣。
あ、本当に。
そう、CG が得意なんですよ、
うんうんうん、あ、その監督の、
そう、その監督は、うん、そうで原監督の、ね、うんうん、それでクレヨンしんちゃん辞めて以降も、うんうん、あのアニメ映画カッパとクーと、カッパのクーと夏休みとか、まあ、それ、そういうのもね、素晴らしいんですよ。
あ、そうなんだ。
ええ。あ、ぜひ、うん、特にその、あっぱれ戦国大合戦はね、うん、見てほしいなぁ。
へぇ、
まあ、ツートップじゃないですかね、クレヨンしんちゃん映画の。
あ、そうなんですか。
うん。
結構作品数はあるんですか。
もう28本ぐらい
かな。あ、結構だね。
う
ん、
そう。
へ、まあまあシリーズ化にするね、ファミレス映
画がこれはきついのいっぱいあるから、
ね、ちょっとなんかあれだけど、
本当、うん、全部見て今ね、うん、20作ぐらいまで、今日借りたのが2011年ので、だからあと12本、まあ3本、近年3本は子供と見てるからまあいいかななんだけど、そうあと、ね、7、8本見なきゃいけないんですよ。さあそんなとこですかね。
あっさりですね。
まあいいんじゃないですかね。
でもね、ちょっと俺なんかさ、あの人誰、あいつケンあいつずっとあの二人は何、なんでどうやって出てきたわけあれはって感じがして
ますね。まあよくわかんないんですけど、うん、悪の組織ですよね、イエスタデ
イ。悪の組織って言っていいのあれは。まあ、
まあ人々を
過去に引きずりとどまらせるためのこうね、
21世紀がとにかく嫌だから、みんな20世紀に
戻ろうぜ。今するこでもあの子よかったもんね。ね、結局新之助がやっぱりとどまらせたとこが、
そう、しかもね、おしっこをぶっかけるとか、うん、車を当て逃げするとか、
うん、いやでも彼らが最後踏みとどまったとこは俺重要だと思うよね。
そうですね、
映画のメッセージとしても、
うん、
あとやっぱりケンを演じたのがさ、今見ててさ、やっぱあそうなんだってやっぱ思ったけどさ、塚山雅音さんって声優ね、あのトラさんのちょい役で本当に有名な人でさ、やっぱいいなっていう感じがしてさ、うんうん、そもそもキャラが良かったねあれも。
そうですね、うん、
とかね、いろいろ良かったですよ。
そうなんですよ、うん、ケンとチャコが最高なんですよ。
なんか強引にやっぱり見る機会がないとね、これ最後まで多分見なかったと思うんで、今日 ね、いい機会だったなと思ったんですけどね。
まあ、結局 DVD が再生できなくてスマホで見たって。
これは DVD ダメだ、もう入院中にちょっとおかしくなったな。調子がもうあれで、ね、でもなんかいいタイミングでさ
ね、せめてタブレットぐらいにしよう、
ね。まあ、北書店最後になるのかな、次の週とか、ね。
そうですね。
まあ、いいタイミングでいい作品を見たなっていう気がしましたね。ね、
その、うん、次の総選挙もあるから、う
ん。総選挙するんだね。
総選挙するんですよ。うん、このまま総選挙に行きますか。クレーンしんちゃんまだ何かありますか、
ね、いや、いいです、いいです。
あ、
うん、こんぐらいで今でも、言いたいことは言えたような気もするし。
よかったです、うん。なかなか思い出したら、どのタイミングでも言ってください。
でもさ、やっぱり作者の世代とかもあるんだろうけどさ、うん、 古いよね、やっぱなんかその。
そうですね。
おならギャグとかさ、まあ、足の裏の匂いとかさ、こういうのがそもそも。
まあそれはでもね、幼児ギャグですよ。
幼児ギャグなんて、でもさ、幼児ギャグ今、こんなんある？でも。
大好き。子供、おなら、うんち。
そっか。
おしっこ、ちんちん。
そうだっけ？俺、あんま俺見てるけどさ、そういうもんだかなと思って見てたけど。
だから子供と一緒に見てて、もう、ゲラゲラ笑うよ。ヒロシの巣の匂いとかで。あと、環境とかで、
そうか、わ
ーって。
そっかね。
うん。
うん、へえ、面白かった
ところですね。あ、でも、クレヨンしんちゃんが第14弾に なってたのかな？15弾ってカウントしてたんだけど、もしかしたら、今回の猛烈大人帝国の逆襲が15弾だったかもしれない。
何も、あ、ファイナル映画館のね。
特別編。
あ、特別編のね。
名作シリーズ。
うん、はいはい。僕全然カウントしなかったんで、
わ
か
んない。まあ、後でカウントし直しますよ。
そうですね。
そう、あとね、うん、ちょっとね、うん、まあ、タイトルアップしてきたんですけど、
うん、
エントリー作品がですね、はい、10本、1,2,3,4,5,6,7,8,9 10、あ、うん、11になっちゃうな、うん、まあでもいいか、うん、あ、じゃあ これなし、ガンダムなしでいいですかね。
ちょっとまあこのタイミングなんかね、
そう、じゃあ
今度僕ちょっと忙しくなるんで、
そうですね、
なんかね、
じゃあ軽いやつがいいですか。
そう、なんかわかんない、こういう時に見てよかったと思う作品にしたいです
ね。なるほど、
僕のいろいろと。
それはいいですね、
うん、でも小泉さんやっぱり今回ナイス提案でしたよ、やっぱ。
あ、そう、
なんかいいタイミングで見たと思いました。
ああ、うん、まあこの、そうですね、うん、過去を振り返らずに、
そうそうそう、
まあ、未来に進もう、
そうそういうこと、そういうこと。いや、でもさ、過去好きなんだよ僕は、やっぱり。
だってね、
うん、
だってあの、うん、誰がね、うん、頼まれたわけでもなく、前略を袋様を見るとか。
そうだね。あと、作品を見ることと、その当時の風俗とか、
うん、
自分の生まれた年とかと照らし合わせたりしてさ、うん、見てきたわけじゃないですか。
そうなんですよ。
そういうこと大好きなのにさ、うん、なんかそのノスタルジーだけではやっぱりつまんなかったり。
うん、そうなんですよ。閉じてるところが、だから昭和50年男を悪く言いたいわけじゃないんですけど、うんうん、
は
い
は
い、
でも本当
やっぱ本当の雑誌閉じてるなって思ったんですよ、
う
ん
う
ん、
全くそう思います、はい、でも見ちゃいます。ちょいちょいパラパラするんですけどね。
そう、
うん、
うわいいって思うけど、うん、ここでとどまっちゃよくないって、
でもこれね、作ってる方々もこれ、うん、そう言われて嫌な気はしないと思いますよ。そうですっていうのは多分分かってるんじゃないかなと思うんだけどね。ここに居心地いいだけのここにいちゃうとまずいっていうのは、うん、絶対そうならなきゃダメじゃないですか、
うん、
うん、そういうことは分かった上でのことだと思うし、まあ、単に売り行きとかもちょっとキープしてるのかね。なんか割と元気ですよね。
コンスタントに出てます
ね。出てます、うん、なんかムックも出たりしてね、
うん、
うん、なんでね。だけど、まあ、やっぱり引き続き今後もいろいろ考えたいテーマですよね、こういうのは。その小泉さん69年生まれ、僕73年生まれの2人でまあやってるもので、そう、作品を通してさ、いろいろまた振り返るっていう、自分の人生もそうだけど、やっぱり親の人生なんかも考えちゃったりしてさ、この当時は俺は知り由がないんだけど、親は何歳ぐらいだったんで、今の俺より若いんだなとかさ、そういうこともついつい考えちゃったりとかさ。
そうなんですよ、
そういうことを考える機会なんでね。
吉田拓郎はどうでした？吉田拓郎、
何、あ、最後、今日までそして明日からね。そもそもあの歌好きなんですよね。
俺はこの映画で好きになりました
よ、うん、あ、本当、これ好きになるね、確かに。しかもこれ最初のバージョンだよね、確か。
あ、
だから
、ね、一番、
いや、なんか、
いろいろある。
いや、ほら、ライブで歌ったり何だっていうさ、いろいろ聞けるけど、これは最初に出たやつで。拓郎がさ、それこそさ、
うん、
あのさ、全然僕ら世代じゃないじゃないですか。うん、僕、子供の頃、長渕剛が好きになったぐらいだから、拓郎なんて本当それこそ僕の親世代 同世代なのかな、うん、親が聴いてたりとかしてたのかもしれないですけど、うん、子供の頃はもう昔の音楽っていう風な捉え方をしてたんですよね、うん、
俺はベスト版しか持ってなかったですよ。
あ、今このいいおっさんになるとさ、拓郎の凄さがさ、やっぱり、あ、
先月号の髪の毛で大木久保が拓郎インタビューに答えてて、
はい、あ、本当に
大ファンなんですよ。
その大木久保がね、落葉をテーマ曲に流してるっていう、
そう、その経緯も語ってるし、あ、本当に、うん、まあ、とにかくむちゃくちゃ濃いファンで、好きですよね。はい、それが最高でしたよ。
あ、本当に、
まあ、あ、聞かなきゃって思って。
そうか、なんかね、そう、僕この間だから遠藤真理さんのラジオ出た時もさ、落葉流して締めたんだけど、
うん、最高ですね。
なんかね、拓郎が、時代が拓郎を後押ししているような空気分かるわ。
まあ、今もう最後のアルバムだっつって、この前発表した直後なんですよ、ね、うん、
そう、なんか時代、拓郎の時代って間違いなくあったんだなっていう感じがすごいしますね。
いや、今からじゃ考えつかないぐらいスターだったわけですよね。
いや、すごいと思います。うん。うん、なんかこういう言い方もあれだけど、ほら、代弁者的なさ、うん、そういう空気、うん、世間のそういうのを丸っきりも全部背負ってたようなぐらいのカリスマ性があるんじゃないかなって。
ねえ、日本のボブ・デューラー。
この年になってわかるな、うん。うん。いいんですよね。
まあ、ボブ・デューラーもろくに知らないんですけど。
ボブ・デューラーもろくに知らんけど、でもボブ・デューラーっぽいみたいなのを、なんかわかるみたいなさ、感じがあってさ。
はい。じゃあ、そういうわけで、ね、じゃあ次回の総選挙いきますか。う
ん、はい。
はい、そういうわけで、はい、ファミレス映画館次回第15弾だか16弾だかの、うん、どっちかちょっとカウント今わからないので総選挙を行います、はいはい、じゃあエントリー作品を発表していきますよ。
はいはい、
岸辺のアルバム、
はい、
これはですね、うん、あの太田元幸さんという、
おっしゃってましたね、
そう、はい、僕あのこのラジオのリスナーである漫画家の方もリクエストされているということで、はい、で我々も前から見なきゃいかん山田太一、
そうですね、
と思っていたやつです、はいはい、家政婦は見た、
はい、
これがですね今テレ朝動画があって、うん、はい、それで3300円で全部どうやら見られるらしいんです、
そうなんですか、
だから、うん、チャンスはチャンスですよ、
ね、安いんだから普通なんだかよくわからん値段だな、
まあ、DVD が20何巻あるから、
あ、そうなんだね、
それ、うん、1巻100円だとしてもそんなに変わらない、うん、そうですね、踊る大捜査線もう見たんでし
ょ、ね、踊る大捜査線もね、もう一通り見てますよ、
なんと、うん、言ってよ
あれ小泉さん見てないんだっけ、
俺は当時見てまたもう一回見たいと思ってたんで、うん、
小泉さん当時見て好きだっつって言って本当にって俺も言われてみればって見返したら、うん、意外と全部見てるっていうのが分かったみたいな、うん、
全部見てたのが分かった、
分かった、それでも話したよ多分、
あ、そうか、見返したわけじゃないんだ、
え、
見返したわけじゃないの、
見返し、ざっと見返しました。だから、あ、この話か、こう、あ、こうなんだ、みたいなのをおさらいしたというか。
なるほど。
うん。がっつり見返してはいないですけど、はい、なんか流れ全部分かってたな、っていうのがあって。あと、特番とか、見て、はい、映画は2つ目でもういいですってなったんですよ、うん。
映画はどんどんなんかつまらなくなって。
絶対そう思いますわ。もうひどいもんだなっていうのはね、あったですよね。
はい。
うん、
まあ、テレビ版でいきましょう。
テレビ版ですね。
はい。うん、長谷川和彦前作品。はい。つっても、まあ、3本か。
まあ、それ毎回言うけど、毎回乗ら、気持ちが乗らないですね。
そうですね。じゃあ、向田邦子ドラマシリーズ。
これも全然ありですね。
これもでも、これはレンタルか。
向田さんでも次の年明けとかにやってもいいかなとも思いますけど、僕。
あ、いいですね。
ちょっと何本かね。
はい、うん。
いいタイミングかなと。
じゃあ、うん、パパはニュースキャスター、
いいね、
これね、ビデオ版にあります、うちの子に限っても探したんですけど、こっちはなんと DVD になってなかった、
うちの子に限ってはまず見たいんだ
けど、ね、そうなんですよ、田村正和、
はい、
これは僕の好きな田村正和作品ですよ、うんうんうん、伊丹十三作品、
伊丹十三いいね、
十何本だからそんなにね、はい、割とやりとっかつきやすい、
でも本当に
2本ぐらいずつやりますか、
ねえ、なんか何をあれしたらいいんだろうね、俺タンポポ大好きだけど、
うん、うん、俺見てないのがね、そう、抜けてるのがあるから、このその機会に
俺多分抜けてる、なんかね、大概見てる気がするんだけど、うん、
俺ね、あのマルサの2は見てないんですよ、
あ、本当に、
そう
見たと思うんだけどな、でもと言ったって見てないに
等しいんで、マルタイも見てないかもしれない、民謀は見た、
うん、
そう、
なんだかんだ見てるっちゃ見てるよね、最後のやつって何だったっけ、最後ね、
最後は
宗教のやつ最後じゃなかったっけ、信仰宗教、
それは見たか、
それ丸太か、
あ、丸太か、あ、じゃあ見てないか、うんうん、そうだから、うん、曖昧なところもあったりしてね、全、うん、裸監督、
うん、 ネットフリ。ここで全裸監督や
る。これはでも80年代の現代描いてて、割とそんなに唐突ではないんですよ。そうでもないね。うん、半沢直樹、うん、これはただ単に現代のあれな、大ヒットドラマを大評判で、俺が見てないっていうのをいつかどこかで見たいっていうので。それとですね、はい、さっき思いついたんですけど、はい、おすすめ作品、お互い2本ぐらいずつおすすめ映画を言って、それを喋る。
そうか。はい、洋楽、邦楽問わずって感じで。
まあ、あの、うん、そうですね。まあ、邦楽で考えてましたよ。
あ、邦画、邦画でね。
いや、邦画だ。邦画でね、それこそね、この前、
何しようかな、
妻とね、夜中、うん、疑惑を見たんですよ。うん、桃井かおり。いいね、うん、最高でしたね。
野村義太郎でもやっぱやるべきですよね。
え？
野村義太郎やるべき、
ね。そうそう、野村義太郎やるべきなんだけど、うん、まあ疑惑やっぱすごかったなって思って、ね、これもう本当。
加賀たけしがいいよね。
そう、加賀たけしのチンピラっぷりが最高で。
めっちゃいいわ。
そう、うん、なんかもうね、すごいんですよ。うんうん、というわけで、この10作品でいきましょう。
はい。
はい、じゃあ 2票ずつまずいきますか。
2票いきますか。
はい、
うん、
じゃあいきますよ。どうしようかな、うん、まあでも、
うん、ね、今見たところで 2作はね、
うん、
出ますね、俺の。
出ますか、
ね、うん、挙手しましょうか。
挙手しましょう、うん、じゃあ3作品にします
いいっすよ。
どうしよっかな
ぁ。今ね、今やるのはどれかって考えたことですからね。
うん、今ね、うん、そうだね、うん。そうだな。じゃあ、どうします？ニカさん、どっち？
2でいいじゃん。
2でいいですか。うん、はい、じゃあ、いきますよ、
うん。とりあえずね。
岸辺のアルバム。
はい。
おお、
来ましたね。
家政婦は見た。踊る大捜査線。はい。長谷川和彦作品。向田邦子ドラマシリーズ。パパはニュースキャスター。伊丹十三作品。
はい。
おお。全裸監督。はい。というわけで、半沢直樹おすすめ作品はなしで、岸辺のアルバム踊る大捜査線、伊丹十三、全裸監督で、1票ずつ。
うん、
さあ。
1個どれかにすると。
そうですね。これをどうします？競技で決めますか？それとも、投票で決めますか？
これはでも、競技するとするとさ、
うん、
やっぱりここリスナーさんの意思がこう乗っかってるのは岸辺のアルバム
なんですよね。そうですね。それなんですよ。僕もそれは軽視できないし、何しろこの我々がやってきた、多分この前作品の中で一番古いですよね。
う
ん、
そうですね。
今、まあ、リストアップした中で。
山田太一さんはね、徹底的に洗わなきゃいけない人なんで。
確かに。じゃあこの機会で岸辺のアルバムにしますか。
いますかね。やって。
ええ。
ね。伊丹十三もまあ見たいですけど、まあ、
見たいですね、
まあ、近い将来必ずやりましょうってことで、いいかな。岸辺のアルバム、岸辺ってどういう意味なんだ、とどう捉えていいんだろうね、この岸辺ってね。
玉川の岸辺です。
玉川の岸辺ですね。僕ね、次の新店舗ね、あの信濃川の川岸なんですよ。
ありですね、まさに。
関係あるかな。
今後ね、北書店の岸辺にアルバムを作るぞと。
あ、いいですね。うまく収まりますね。
そうですね。
信濃川のね、左岸。
どんな写真が収められるのでしょう。なんてね。
そんな感じで、次を見ながら、
はい、
総選挙終わって。
次期特別編は岸辺のアルバムで決定です。はい、おめでとうございます。太田茂之さん、ありがとうございます。
おめでとうございますって面白いね。
いや、ありがとうございます。
多分、うちのお客さんもね、聞きたい人結構いるかもしれないな。
そうですね。じゃあ、岸辺のアルバム。全何話ですか？
わかんない。何気に全然知らないんだよ。
12話ぐらいかな。うん、じゃあ、
楽しみ、やちぐ
さ顔で。まあ、DVD 1本分ずつ行きましょうよ。
そうですね。また、同じパターンで DVD を借りてシェアする感じになっちゃうんじゃないかな。
かもしんない。1本、ね、うん。そうそうそう。
そうそう。
まあ、新津店にあれば俺はそっちで
買って、
うん、まあ多分ない、
赤道店で行くか、
赤道店にしかないんじゃないかな、うん、はい、というわけでどうもありがとうございました、
はいはい、
でかい岸辺のアルバム、はい、ぜひお楽しみに、はい、
この店舗でその繰り広げてきたファミレス映画館も、
はい、
トースト今回が最後かもしれないと。
なるほど、
ま、新店舗でじゃあまたよろしくお願いします
ってことですね、はい、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました、
さよなら、ありがとうございました。
いやいや。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうの。